キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ仮、
10周年記念イベント、大感謝祭、
カシーイエーイ、わ、すごいすごいすごいすごい、見てください、この、
ね、すごいね。
拍手感と拍手が鳴りやまないよ、ね、
この鳴りやまない感じ。あのね、なので、これね、多分ちゃんと撮れてれば公開するので。
そうなんですよね。
多分ね、今、
数字がね、ちゃんと動いてるから。
あ、そうですね。
撮れてると思
います。ちゃんと動いてますね。
あの、公開されなかったら察していただくということで、ね。
そうそうそう。お察しください。
はい、お願いします。はい、ということで、はい、高6なんですけど、
うん、
なんとね、今日はね、大阪のナンバー、
うん、
白いクジラと書いて白芸。
そうです。
で、こんなにたくさんのお客様にね、
はい、いやー、ね、すごいですね。必死。必死でしたね。私はもう必死にね、結構祈ってましたよ、
うん。まあまあまあ、たださ、その、
どうしよう
ね、もう、和をなんてこったいっていうね、
そうだよね、
あの、チャイルズクエストのさ、人気ない時にコンサートやって誰もいないっていう、うん、そういう感じになったら、うん、そのまま飲みに行って終わろうと思ってたんだけど、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
まあ、幸いにしてこう、皆さんも来ていただいたんでね。
よかったー。
よかったね。この満杯になってる感いいじゃないですか。
そうなんですよ。ね、だから、あの、もう一つ広いね、すごい広い、
はいはい。
あの白芸さんと同じ系列 の、
うん、ベニズルさん、赤いツルベニズルさん、
そっちでも怖くて
ね、
はい、
まあ、そっちだと空席以外は満席という、ね、
そうそう、
こういう状況になるわけで、当たり前だっていう話なんですけどね、
本当に、
ね、なの で、 で、はい、あの、そうだね、空席以外は満席ってこれ落語家さんがよく使うあれなんですよ、
ね、そうですね、
はい、皆さんもしこういう機会があったら人前で 何人かの前でイベントをやらなきゃいけないっていう
機会、そんな時があれば
あれば空席外は満席ということで、ドヤーっていう顔で言うとね、
どっと、
ちょっとね、失笑ぐらいはいけますんで、クスクスぐらいはね、いけますからね。ということでね、公開録音って久々ですね。
久々ですよ。だって前ね、前回もうちょろっとイベント、うん、やらせていただいて、
あの、ベニズルでやって、たのが、はい、あれ2013か14ぐらいで、
もう怖い、
だから
3年ぐらい前、
3、4年前ぐらいなんですけど、その時は高録にはしなかったんだったっけな、
してなかったと思いますね。
あのセガの特集をやったんですね。
はい、そうです。
それいらっしゃった方います？
あ、いる、ありがとうございます。
はい、そう、あの、我々より絶対お客さんの方がセガ詳しいだろうっていう話のね、イベントでしたけども、その時以来で、あの時高録やって、てないかもしれないんで、
そうですね。
となるともう5年ぶりぐらい、
そうですね。
とかですかね。
いやー恐ろしいです。
ね、いや恐ろしいね。
いや時の速さが、
ね、時の速さがね。
私も1月の記憶ないもん。
え、
びっくりしない。そうそう。
え、そで、それ健
康じゃない。めちゃめちゃ速くないですか？
え、それ大丈夫
だよ。
え、1月でだって
何やってたっけと思ってさ。
マジっすか？
なんか胃がすげえあれ。で何も食べられなかったことは覚えてるんですけど、
年末のあれでしょ、カニ買いにくい、カニ食いに行ったけど、
それはすごい覚えてるんですけど、そうなんですよ、
それしか覚えてない、
それしか覚えてない、
それちょっとやばいんじゃない
の、やばいですね、でも今日だよ、
今日だね、
で今日、
今日、うん、え、今日、そうそうそう、1月、カニの次今日なの、
カニの次今日だよ、
その間多分だって3週間くらいあったんじゃない、
何回かラジオも撮ってるはずなのにね、うん、
撮ってますね、
ちょ、ほんと早くてびっくりして、こう震えるんだよ、もう怖い怖い
それやばい、
だって早くないですか、もう今月が28日しかないしさ、
あ、まあそうだね、
うわーと思って、
あれでもウルー病って今年じゃなかったでしたっけ、1秒多いんですよね、
あ、ウルー病、
だちょっと安心、1秒分安心、
1秒分あるとよかったよ、
つまり1秒は長いんだっていうね、安心できる
1秒は長い、
あの、ね、こういう話ですけど大丈夫ですか、
大丈夫ですか、こんな話を10年やってる、
ラジオ、そう、ラジオ10年間全く同じようなことを話してるんですよ、
スタジオで喋った時はまだもうちょっとさ、
もうちょっとね、
なんかやってたよね、
うん、
一応マクドで打ち合わせしてさ、あの、言ってたよね、
そうそう、あ、でもね、あのマックなくなっちゃって、う
ん、
ごめんなさいね、皆さん全然わかんない話だと思うんですけど、スタジオのそばにマクドナルドがあって、そこで簡単に打ち合わせしてからスタジオ行ってたんですけど、うん、もうそのマックなくて、
そう、
今ねドトールになっちゃった、だからなんだと思って、
だからなんだ
皆さん全然得しない、
あの、
東京の有楽町線江戸川橋駅の 1B 出口を上がった時に、あ、これのことかって、
そうそう、
そういう機会があったらわかりますけど、あの、わかんないと思うんで、来るとき私に連絡ください、
そうそうそう、
ここが前マックだったんだよっていう言いますから、でそれでバイバイって感じ、
そうなんだね、
そうなんです、あの時代にね、流れは早いんですよ、だから高録も久々で、
うんうん、
なんかね、でもこういう皆様にね、聞いていただけるってありがたいですね。
そうなんです。あと、リスナーさんがね、ベビーラッシュに入って、
そうそう、
どんどん我々を置いて、皆さんが、
みんな幸せになっていくっていう。
だから、結構いいラジオなのよ、きっとね。
あ、聞けば。
聞けば幸せになるみたいなことを、ね、口コミで広めていただいて、
うん、
はい。
すごいなんか、ね、地道なんだな、よくわかんないですけど。いや、でも結構、その、もうリスナーさんでも、まあ、長くね、聞いていただける方とか含めると、まあ、当時ゲストに来ていただいた方とかも10年ぐらいのね、
う
ん、付き合いになったりすると、
はい、
結婚しましたみたいになって、子供が生まれました みたいな、Facebook にこう次から次で上がってくるんで、もう菩薩のような顔して、いいね押すしかない。
いいね押すしかない。
それしかない、
ね。いいねないもんね、だって。
ないよ。
いいね以外何もできない。
いいね、もしくは、最近実装された超いいねっていう、長押し、ちょっとクリック。服をすると出てくる。
なんか、
ハートみたいな。
ああ。
超いいね。
超いいねつけるしかない、ね。
超いいね押すしかねえじゃんっていうね。あのね、本当にね、その Facebook ね、これ何回かラジオで言ってるんですけど、うちの義理の姉がさ、ネイルの写真を超上げてくる。
ああ、すごい、おお、すごいじゃん。乙女。
いいね押すしかないじゃん。
いいね押すしかない。強制されてる。
そう、強いられてるわけですよ。何にもだって、
さ、
いいねって押すしかないじゃん、それ。しかも押してほしいんだろうなっていう感じじゃん上げてくるの
が、うん、だからそういうことですよ、
ね、はい、だからねそういう菩薩のような顔でいいね押すしかない
菩薩の
ような強いられてるんです
だ何もいいね押すことによって幸せになるんだから、その義理のお姉さんが、
姉がね、
そう、あ、なんかやっ
あ、かわいい。それ徳を積む感じ。
そう、徳を積むか。だから、一個徳を積んだと思って。
そうか、そうか。天国の階段一段足りない時に、天使が、お前は義理の姉のネイルの写真に100回、いいねを押したから一段足してあげようみたいなって。
そうそう。
やった、これでいけるみたいな感じになる、
ね。いざという時に聞いてくるよ。
なるほどね。
だから一日一個いいことやるとかさ。
そうそう、最後に一段足りない時に、天使がこう、ふわーってこう、持ってきてくれる。
聞いてくる。
のがあると思うんで。
それやるとやらないとじゃあ。
そうなんです、
聞いてくるよ。
あの、ね、私猫をずっと飼ってるんですけど、結構まあ寿命尽きるまで飼ってたりしてるんで、
うん、
多分地獄に行った場合も、
うん、
最後エンマ様の前で猫がかばってくれる、うん、展開いやそんなに悪い人じゃないんですっていうもうきっと 4匹ぐらい猫が
4匹ぐらい
いるんでね、もうかばってくれるっていう展開。こんなね、
なん
感じの話を10年やってる
やってるっていうんですけど
ちょっとね、10年間、そもそもこのラジオってどうやって始まったんだっけ、うん、その話とかしますか。
すごいよ、それ
ね、
うん、
2007年の5月ぐらいから始まってるんですけど、うん、まさに10年ちょっと前なんですが、
ですね、はい、
あの、花井さんから電話があって、
そうですね、
なんか、
はい、
まあ、インターネットで最近、うん、インターネットラジオみたいなのができるらしいんだけど、うんうんうん、やり方よくわかんないんだけど、
うん、
やらないって言われて、
そうです、
いいよって言って、
はい、
そっで今に至るっていう。
だからそれあのね、ケンドと同じ、まあ、劇団っていうか、
なんなんだろうね、あれね、
なんか
不思議な
役者の
ギルドみたいな、
ギルドみたいな
ギルドみたいなのがあって、
なんかルイダの酒場みたいなところがあって、そこにまあ役者がいっぱい
そうですね、
いたんですよ、
うん、
で。そういう集団がいて、でそこに新しくキッドが入ってきたときに。
そうそうそう、
これやばいのが来たなと思って、すごい天才っていう方のやばい方が来たぞと思って。
私だから実は後輩で先輩なんです。
そう、私先輩なんで、私立ち上げメンバーそのギルドの。
あ、そうなんだね。
そうそうそう。ギルド
の、あ、人空炉、人空と人空炉で言うと人空の方
なんで、ね。そうだよ。
エコ人の方で、まあ、大丈夫ですか。
そうそう、大丈夫ですか。人空の話、今してんのここしかないよ。
人空と金田一少年の事件簿は、うん、このファミ教で必須教養なので
。人空読んだ方がいいもんね。
ね、人空面白いですから。
そう、読んだ方がいいから。
人空と人空郎で言うと人空の方だった
っていう、うん。そうです。なんで、ね、そう、立ち上げメンバーで、で、新しい子が入ってきたぞっていうので、はいはいはい、それで入ってきたのがキッドとあと何人か入ってきたんですけど、そうですね、その時、わ、この人すごいなと思って、で、ネットラジオが世の中で流行っているっていうのを知って、うん、 それで声かけて、ほな、二つ返事でよ
う。そうですね。
で、あの時は MD で稽古場で撮ったりとかしてて。
そうそうそう。そのスタジオっていうほどのもんでもないんですけど、うん、そのギルドの秘密と、
うん、
秘密特訓場みたいなのがあって、
そうですね。
そこに二人で行って、で、花石さんの MD で、
そうなんです。
撮ってたんですよ、最初。
あのね、炎天でね、一、
うん、
回ね、事件になったビルのね、すぐ近くのね。
おぉ、だいぶやばい話したね。これ、公開して大丈夫。
大丈夫、炎天、炎天、炎天悪いことしてんの れの
炎帝久々に聞いたけど大丈夫、関係者の人いないですか、大丈夫ですか、
炎帝大丈夫、まだやってるよって人、う
ん、あのね、なんかね、ビットコインみたいなやつかな、
う
ん、あれはな、
そうビットコインみたいなやつ、
ね、架空通貨みたいなね、そういうのあったんですけど、
はい、そのすぐあの隣のビルの
地下で、その情報いらねえだろ単にきな臭くしただけで、
きな臭くした、そこでね、あの役者志望の人たちが夜な集まる場所があったんだけど、
そこで2人で撮って、
そうなんですよ、
そう MD でやって、
でそっからまあ私がお仕事、ゲームのお仕事させていただいたスタジオに、まあ、こういうラジオやってるんですけどって言ったら、じゃあうちで、
あそう撮ったらっていう、
撮ったらっていうので、でゲスト、まあ、いずれ名人、高橋名人をお呼びするのが夢だったんで、そのゲストさんがね来ても恥ずかしくない、
そう
ギルドではちょっとね怪しすぎるんで、
そうだね、あれは、うん、なんか佐賀のね何の用だっていう感じの、そうそうそう、雰囲気のとこだったんで、もうちょっとねいらっしゃいませぐらい、
そう
感じの雰囲気ので、ファミコン名人の教えっていうタイトルも、うん、その高橋名人なんですよ、うん、ファミコン名人、
そうなん
です ね、でその教えも高橋名人の教えを、はい、我々勝手に受け継ぐ弟子だっていう、うん、自称弟子っていう感じので始めて、
そうですね、はい、
いつか高橋名人に会えたらいいよねっていうので、うん、そういうタイトルにしたら、ただ、はい、あの怒られないようにカッコ仮ってつけたんですけどね。でそれで3年目ぐらいだっけ、
うん、そうですよ、3年ぐらいで夢が叶う、
そう花井さんが先に、
そうですね、
あれなんだっけ、はい、何のイベントだっけ、
あれでもいや、前中のゲーム大会、
あそうか、高橋名人がそういうのをやってて、うん、昔やってハドソンのキャラバンってあの、うん、シューティングゲームの大会みたいな、あれ、うん、キャラバン参加したよって人います、あさすがにいないか、
あ
い、
うん、あ、いた、嘘、そうなんですね、
何やりましたその時ゲーム、
スターソル
ジャー、じゃあ結構もう全盛期の頃ですね、最初シューティングで、あ後々ボンバーマンとかになったりしたんですよね、だから それを今名人が真夜中に東京の新宿の会場、うん、ロフトプラスワンというところでやってて、はい、もう本当に朝までやるイベントがあって、
うん、そうなんですよ、
もう本当に今でも毎日スターソルジャーやってますみたいな人が出場する、
そうもうね上位の3名とかもう決まってるんですよ ね、
う
ん、
そうだね、
だから
も
う赤べこさんとか、そう名前も覚えたもん、
もう目隠しとかしてやったりするんですよ、
そうなんですよ、もうあと歌いながらとか、
そうそう、
はい、
だからゲームセンター嵐とかファミコンロッキーとかそういうのをガチでやるような感じの人たちが今も毎日スターソルジャーやってて、
そうね、
でそのイベントであってで、
うん、
でその後に名人に私も、
うん、
じゃあ名人から連絡が来たのかな、
うん、
でなんか今までのラジオの過去文とかってあんのって言われて、うん、ありますよって言って渡して、でなんかとある日に電話が来て、
うん、
あれこれ誰かなと思って出たら、うん、もしもしって言ったら、うん、あ名人ですが
って言われて名人ですかっていう、
名人って言ったら高橋名人しかいねえなって言って、あどうもですって言って、で名人がいつゲスト行けばいいって言って、
いい
マジっすかみたいな感じで、で来ていただけたというのがあってね、
あの時はねそのハドソンの社員さんでしたからね、
そうなんで、あの今よりもちょっと不遇だった時ですね、名人がね、
うーん
あのね、そう大変だったんですよ、ハドソンの最後の方コナミにあれされちゃってとかいうのがね、あこの辺の話あの怒られたら後で謝るって感じ
謝る
って感じ。で高橋名人がね、うん、来ていただいて、
うん、
彼いろんな人ゲスト来ていただきましたね。
そうですよ。だから広報さん、ガンホーの広報さんが来ていただいたり、そうなんです よ。桜田名人も来ていただいたかな。
ね、はい。あとイオシスっていう会社の博士さんっていう人がいて、
うん、
まあ何やってる人なんかよくわかんないですけど、博士何やってる人？
博士は
なんか広報？なのかな、
あ、なんだろうね。一応作詞。
あ、作詞？
作詞。アニメの、なんか、オープニングの作詞とかもやったりとか
して、ね、まあ、そんなすごい人なんだ、ね、
そういう、あの人すごい。
なんかね、そういうね、はい、我々、あんまよくわかってないけど、すごい人が、
すごい人が
来たりしてて、
なんかわかってないけど。
いや、多分ね、当時より今すごくなってんだよね、おそらくね。博士とかはね。なんかそういう人来ていただいたりして、
そうなんですよ、だからまあスタジオがあるときはそうやってね、いろんなゲストさんが来ていただいて、
で、
まあ私は帰っちゃって今の形になったっていう、
そうですね、スカイプで撮って、は
い、
まあ、
もっといいやり方があるんだろうけど、まあ、このアナログの感じを、
う
ん、
そうですね、
はい、
最初なんてこれお互いに郵送して、
う
ん、
そうです、
それぞれ撮る回を1回ずつやろうとしたけど、そのコストが全く意味がないな
と、意味がないですね、メール便で送 作ったとて、うん、そうね、
このこれを物理的に郵送するっていうよくわからない、
そうそう、よくわからない
時代に逆行したことをや、物の闇
ねえ、鳩とかにつけりゃいい
のかな、ねえ、何なんだっていう、
わかんないけど、
もう手紙でいいじゃねえかみたいな、そういう感じだったんですけど、あ、別にじゃあスカイプという文明の利器がある
の
これでっていうね、
で私もその光というネットの光、
ネットの光
回線っていうすごい文明の力を、
そうですね、
手に入れまして、やっとその速度制限から解放されたんですけどそれまではちょっと今日速度制限だからちょっと音がおかしい、ね、
今日はちょっとやめようかみたいな、
なんか黄色が黄色になってるみたいな、
そうそうそう、隙またいで速度制限がクリア一回リセットされてからにしようみたいな、
取り直そうかみたいな、
もうなんかね、
それもなくなりましたんで ね今
は快適、
ね、結構ね快適ですよ、
まあ、たまにブツブツ切れることがあって、まあ、それは後で私が編集したりしてるんですけど、
それ何の原因か分かんないんですよ
ね、なんかね
混み合ってんじゃない、
あ、そういうのなの光って。
なんか、
なんか
混み合ってる日、時があるんだ
ろう、ね、あるんだろうね。
取り合いで、ちょっと弱いからさ、うちらの力が。
あ、
もっと、
もっと、この、
強い人たちに
問われて。ホワイトハウスとか、
そう。ホワイトハウスとか。
首相とかそういうところに優先的に、
優先的に
光使っていいよみたいなって。
うちらは最後なんだよ。
あ、なるほど、ね。そうそう。じゃあ、それもし優先度上げる係の人いたらお願いします。
そうそうそうそう。こっちにね、回していただければね、
もっ
とね、クリアに聞けると思うんで。
そう
ですね。
そう、編集といえば、
はい、何
あの一番最初、その10年前に1の1から始まって8の4まで行くんですけど、1の1の前に試しに撮ってみようって言って一回撮ったんですよ、どんなもんかっていうので、それがなんとお互い好き放題やったら2時間の音源になってしまって、でそれを編集するのはもう大変すぎるのでやめて、あのもう15分って時間決めてやろうってなって、編集はめんどくさいから、
うん、
ノー編集で行こうっていうのが、
ほぼ生放送、
そうですね、
生、
うん、っていうのを10年前から変わってなくて、
そうですね、
スタジオ撮りしてた時もあのジングルとか入れますけど、うん、トークは基本ノー編集、
うん、撮った後すぐもうジングル入れてもらって、もうアップまで、
撮って出し、その日撮って出しみたいなやってましたからね、
うん、
編集って本当大変なんですよ、そのやったことある方は分かると思うんですけど、うん、あのポッドキャストとかね、我々の頃まだポッドキャストって言葉もなかったですけど、
うん、
そういうのを今ねいろんな人がやってますけど、うん、あれ撮るのは別にできるんですけど、その後編集してなんか余計なところとか切れちゃったところとかを切っていくのが大変で、
うん、
その作業でみんな心が折れて、
うん、
あの撮ったはいいけどいつ公開するんだみたいになっちゃうんで、うん、もう我々そういうのめんどくさいから、うん、話したいだけなので、
そうですね、はい、
なんで逆に考えると、あ、じゃあ編集しないように話せばいいんじゃん、
う
ん、
そうですよね、
っていうところから無謀な挑戦を始め、
うん、
今に至る、
ね、編集しなきゃいい、
そう、ただね、その2時間のやつはね、
うん、
あのね、本当にうちの実家の自作 PC の中に入ってるんですよ、うん、
あるの今、
いや音源としてはあって、
うわー、ただすごい、
でどこにも公開してないので、
そうだよね、あ、だってあれ途中で郵便屋さん、
そうそう、
だから郵便宅配が届いたりしたもんね、
そうそうそう、そのギルドの秘密特
許
上
に
荷物を宅急便ですみたいな、あ、すいません今取りに来ますみたいな感じのも入ってる、
そうです、そうです、
非常にあのなんていうかね、リアリティがある、
あんな熱くモンスターメーカーとバードウィークを語ってる回もないですよ、それすごい、
そう、なんかね、あの2人で、
うん、こうね、なんかゲームをこう、
そう、ゲームを用意して、
手札をこう持ってて、はい、
デュエルって言って出して、
出
それの良さを語り合うっていうのをやってたら、2時間ぐらいになった
っていう、うん、ていう
ね、あの全然その頃から無軌道だったっていう、
そうですね、
計算をしていな っていう、
時間が短くなっただけで
やってることは変わらない、ね、濃縮してバカな話をしてる
だけ、濃縮して
でもね、あとイベントもね、うん、結構やったんですよね、
やりましたね、
あの東京行った時は、うん、赤坂見つけって結構リア充が集う街があって、
そうあるんですけど、
そこのインドネシア料理屋さん、
そうそう、バリ料理、
バリ料理
なんか、
うん、ジュンバタンメラっていう名前の店があって、うん、そこ結構でかいんですよ、
うん、
あの普通に
めちゃめちゃ広いよ ね
マジックショーとかなんかできるような、
うん、
バンド演奏もできるようなところ でそこでステージで借りてやったんですよね、
やりましたね、
料理食べ放題だっけ、あれ、
そうなんです、あのスタジオのボスがバリが好きすぎて、
そうそうそう、
そこを使ってほしいっていうのでしょうがないですよね、うん、もうそう、ボスが言うの、
まあまあまあ、
はい、
そこで、
うん、
あのまあ、こういう話もしつつ、こういうプロジェクターにゲーム映して、
そうですね、
ケルナグールとかやったんだっけ、
あ、そうやった。あとね、あの、なんだっけな、あの、
ヨッシーの卵とかだったっけ、
スモ
あ、
SD ガンダムとか、なんだろう、あ、
SD 大相撲か。
そうそう、SD 大相撲。はいはい、全然試合も決着つかないやつ。そうそう、
あの、技の出し方が
分かんないっていうので。
なんでそれを選んだっていう。そうそうそう。感じのとか、
これ時間足りないねーって。
そうそうそう。
はい。
いやでもあそこ良かったね。
良かった。
なんかね、あの、
ご飯美味しい。
美味しい。スタッフの人も、まあ、現地のバリとかの人なんで、あんま言葉わかんないんですけど、ね、みんなニヤニヤしてる。
そうそうそうそう。で、あんなさ、ディスクの子猫物語見てさ、あんな笑ってくれる人いないよね。
子猫物語、あ、そう、今日持ってきたんですけど、子猫物語ディスクのポニーキャニオンであるんですけど、タイトル画面のチャトランで多分予算全部使い切って。
うん、そうそう、そこ、そこ力入ってますっていう。
あとは、もう何にも面白くないですから。
何にも
一個も面白くないですよ。なんか猫が横スクロールで、ジャンプして B ボタン押すと下に卵を落とすっていう。でそれでカブトムシを倒すっていう、んーっていう、なんか原作にもそんなないし、
ないやつ、
そもそもなんで猫が卵打てんのっていうのもよくわからない、なんか異次元なゲーム。まあポニーキャニオンのね、
まあ、
ゲームですか、
まあ買っちゃう、まあ、
まあ、それつまんないですよって書いてあるので、そうそう、それをあえて買う、買うなよっていう話、
買った方が悪いです、
買った方が悪い、
そうなんです、
激辛、
うん、
あのカレーって書いてあって、うわ、うん、これカレーじゃねえかって当たり前じゃないですか、
ね、
そう、ポニーキャニオンではつまんないですよって書いてある、
そうそう書いてある、
なんで買うのそれ、そつまんないの買ったんでしょっていう、
そうそうそう、
自己責任ですからね、
そうですよ、それはもうね、あの返品返金はできません、
できない
です から
ね、
はい、
あのスーパータマデで買ったのとおっしゃる同じです、
そうです、
ね、
なんで買っちゃったの
ねっていう、うん、タマデの生鮮食品あれはエンタメでしょっていうタマデね行ったことない方いらっしゃった、
ね、
スーパー大阪にね、
あでもね、本当に神戸の方とかは知らないので、
そうかそうか、この辺だと何番にありましたっけ、
あります、
スーパータマで、
うん、
っていう
ちょっと歩いたら
道頓堀とかのあたりなんか派手なね、うん、広告があったりするんで、
ありますあります、
あのタマでってありますんで、うん、生鮮食品売り場とお惣菜コーナーぜひ見てください、まあ、
金とかいいの当てたんで、ね、お好み焼きだけ買った
の、そうあのね、うん、お好み焼きってシールが買ってあって中身鮭なんですよ、うん、焼き鮭が入ってて、お好み焼き、いやさ確かに鮭好きな人が焼いたらお好み焼きなのかもしれないけど、うん、あの粉っぽいやつじゃないんだっていう、うん、そういう世界、
そう商品名のところにありがとうございますって書いてあるとかするから、はい、
あれね、
なんだろうな、
なんだろうなっていう、スーパータマでおすすめですよ、
おすすめですね、
本当取り留めのない話して
ますけど、
大丈夫ですかね、なんかね、
今日
ね、
これ10年やってるんで、
そう10年やってるんですね、いろいろここにゲーム今日あって、あ
すごいですよ、ほらマリオを救え、
これね、あのゲームブックってやつなんですけど、まあ1って右行くなら左へとか、あのそうこれなんで持ってきたかっていうと、あの持たなくなった時にこれを読んでみんなで右行く人はいとか、
そうそうそうそう、あとこれもうこの本体がハードがちょっとグズったら、
そうグズった時、
はい、
これねすごいんですよこれな、まあ、何回か話してるんですけど、うん、これスーパーマリオブラザーズボリューム2大魔王ネオクッパの挑戦ってやつで、まあ1がこれなんですけど、
はい、
これあのマリオがタイムスリップして500年後に行っちゃってで
500年後って
サイボーグ化したクッパと戦うっていう話なんですよ、
勝てるかな、
これねすごいですよ、
勝てるそれ、
あのねこれ、うん、ネオクッパの紹介のところを読むと、うん、悪の大魔王クッパがファンガスってあの未来のキノコ国なんですけど、
うん、
ファンガスの
ファンガスっていうの
ファンガスファンガスの科学力を駆使して自らの体をサイボーグ化したもの、
うん、
ファイヤーブラスター、トゲミサイルなど科学力を結集した武器を身につけている、これあのよく認定を出してないと思うんですけど、
すげーな、出してない、
出してないよねこれね、どう考えてもこれねちょっと見にくいかもしれないですけど、このマリオがアーマードスーツっていうのを着て戦うんですよ、あのこれにエネルギーをチャージするとバリアが張れるっていうやつで、
すごいな、
すごいです、
でもちゃんとこうキッドはこう行動記録紙は2枚しかありません、必ずコピーを取っておきましょうっていう、これちゃんと切り取ってコピー、
コピーして
ちゃんとやってたんだね、
ただねこれは、うん、あの兄じゃが、
うん、
私兄がいるんですけど、
兄ね、
兄はあの、うん、北斗の拳のラオウみたいな人だったんで、多分先に切っちゃったんですよ、
兄が。あ、これ兄が切ったやつなんだ。
だからあれこれコピーしてって書いてあるのに、なんで切ったしっていう。
言えない、言えない、言えない。
もうね、あの、兄者はね、本当に奈良ラジオでも何回も言ってますけど、ラオウだ。今はね、あの、なぜか、クリスチャンに帰ってきて、今、トキみたいになっちゃったんですよ。
今でも、しかも大阪、
そう大阪にね、住んでね。あの、中高一貫の女子校の教師やってます。国語の教師やってますけどね。 謎の人ですね。
謎の人だよね。
昔ラオウだったから私 2P でさ、ほんと大変だったんですよ、バトルシティとか。まあ何回も言ってますけど、
うん、
バトルシティで兄者が、うん、あのパワーアップマックスまでするまで、うん、私はパワーアップしちゃいけない
って、うん、ダメですよ。
もし間違ってパワーアップしたら私はやられなきゃいけないって兄より優れた弟なら存在しないっていう感じだった
の。兄より優れた弟だ。
兄がパ常に上じゃないとダメなんです。
ダメです。それは
だ、ね、
パワーバランスが
非常に接待プレイうまいですよ私は。
うーん
っていう弟あるあるだと思うんですよね。
うん、
お姉ちゃんとかだったらねまだあれなのかもしれないんですけどね。
でもお兄ちゃんやっぱりさ力が有り余っててさマラソン走っちゃったりするでしょ。
あ、そう、兄じゃね、うん、フルマラソン走ってて、
うん、
もう普通にだからなんか、うん、朝、まあ教師ですけど朝、うん、10キロぐらい走ってから学校に行くみたいな、
うん、10キロジョグしてきた。
ジョグしてから、え、10キロ走ってから仕事するんだ、うん、
すごい。だからもうパワーが有り余っちゃってるから、
うもうね、どうしたらいいんだっていうね、
うん、走るしかないかって感じじゃないの。
でなんか、うん、まあ、クリスチャンでもあるので、
うん、
なんか35キロぐらい超えると、うん、もうなんか人間の体ってその大きさに関係なく、
うん、
もうそのエネルギーは35キロ分ぐらいしか保持できないんだって。
そうなの。
あとはもう精神力で走る。
精神力で走ってんのあれ。
もう40キロとかなったらもう精神力で走るって言って。
じゃあマラソン選手みんな精神力だけで走ってんだあれ。
最後はね、
おう、もうないんだもんね。
力255だし、姿勢と精神も多分255。まあ、なんならRQとかね、ちょっと255突破してるのかもしれないけど。で、アニジャが言うにはその最後の数キロは祈りに近いみたいなこと。
うわー、すげえ、祈りに近い。
そうなんだっていう。
すげえ。
もうそれを真顔で言われて、あ、はいって言うしかない。
はいって言うしか
ない。
はいって
言うしかないじゃないですか。
ないしかない。
なかなかね、うん、あれなんでラオウだったのにこんな時みたいになったんだろうし、
悟りをね、
悟ったんですかね。
悟りましたね。
目覚めた人になっちゃいました、
ね、目覚めた人になりましたね、
それはね。
うん、
っていうね感じで、あの高録でね取り留めない話をずっとして、あとちょっとなんですけど、
実はねこの後ね、
うん、
その話は、まあでもアーカイブが残るから大丈夫だ。
まあまあそうですね。
そう、この後夜あのオチューンというねネットテレビがあるんですけど、 そちらの方に今日あのファミコン名人の教えと、あとラミーちゃんというセガが大好きな、
はい
はいはい、
セガ人ですね。
セガ人とで、まああの事故物件に住んでいる芸人さんの松原谷さん。
タニスさんが一番アウェイなんじゃねえかな。
そう、タニスさんアウェイなんで、あのね、グループラインがあるんですけど、
はい、
今回の企画、
うん、
あの、セガ、セリーグ対ファリーグっていうので、うん、うちはファミコンなんでファリーグなんですけど、でセガでセリーグって分かれてるんですけど、うん、あの、一言もグループラインにタニスさんが発しない。何一言もですよ。一言も。先週私がその、うん、来週土曜日あのどうしますって言って、きっとあのどうしましょうファミコンなんかできないですかねっていう話をして、
うん、
でもいつもその生放送が終わった後に次の企画を何しようかっていうのを朝まで会議したりとかしてるんですけど、それでまあ、あ、じゃあやっぱキート呼びましょうってなって、うん、でなんか何がしたいっていうので、うん、どうしましょうかねっていうので、じゃああのセリーグとファリーグっていうのでどうでしょうっていう話になって、
は
い
は
いはい、でそっから今日まで一言も一週間谷さんが何も発してなくて、私とそのラミーちゃんっていうセガ人とがこうすごいこういうのこういうのだったら持ってますとか、はい
はい、テンションがこう上がってて、
そうそうそう、手持ちがこんなのあります、うん、これはどうでしょうかみたいな感じであの言ってるんだけど、一個も谷さんが喋ってないから、ここはどうなるんだろうね。
ねえ、なんかね、すごいね。
そうなの。
何なんだろうね。
どうしようかなってい
いのかっていうか、もしくはものすごい何か隠し玉を持っているのか、
うん、隠し玉ってなんかとか、その会議の時に、うん、あ、でも谷さんゲーム分かんないからどうしようかっていう話をしたら、でも僕あのメガドライブ持ってましたよっていう一言だけであのセリーグねってなったんで、
ね、
それだけでセリーグになっちゃったから
大丈夫。なんかドラゴンボールので言うとパンプットみたいな感じの10秒で KO し見せるよとか言って、あいつ口調でもなかったなみたいな完全にならないかちょっと心配なんですけど、大丈夫かな。
そうなんですよ。
まあでも芸人さんですからね。
芸人さんだから、そこはなんとかしてきますよ。
腕でね、なんとか。
なんとかしてきますよ。そりゃ、
ね、
はい。
メガドライブ持ってただけで、セガの達人みたいな。
セリーグねっていう。
完全に
じゃあセリーグ
っていう。え、それあのソフトボールやったことあるけど、いきなり巨人の一軍に入るみたいな。
そうそうそう。
そんな感じの話なので。
じゃあできるねみたいな。 っていう。明日投げてみたいな。
みたいな感じ。でいきなり大谷があのバッターボックスにいますみたいなね。
そうそうそうそうそう。
大丈夫かなっていう。なんでこう
ご期待。それは一言も喋らないですよね。
そうだ
ね。なので今日の
探ってんのかな。
そうなんです。毎週土曜日の夜22時、はいはい、10時。はい、からね、生放送でやってますので、ニコ生と YouTube ライブっていうのがあるんですけど、
あ、そうなんだ。
そうなんです。その二つ同時配信なんです。で、まあアーカイブも残ってますんで、全然遡って見ていただければ、この話と一緒に。
そうですね。また同じ話してるなっていう。
そうそうそう。
まあ基本10年間同じ話しかしてないん で、あれなんですけどね。
ファミコン代表で行くからさ。
あ、まあそうか。
そうなんですよ。
いきなりこの任天の許可のないこいつぶっ込むっていうの
あ
る
じゃ
ない
ですか。ありあり。宝物自慢のコーナーとかあるから。
で、あとで任天でおちゅんが怒られる。
怒られる。
ちょっとあんな黒歴史中の黒歴史中の黒歴史を出さないでくださいみたいなね。
誰なんだファミコンキッドって。
っていうね、うん。
ファミコンって名乗ってるからには。
まず商標がっていう。
そうそう。
お前スイッチ100個ぐらい買えよみたいなこと言われるのかもしれない。スイッチ100個ですからね。言ってる間にね、うん、
お時間になりました。いいお時間になりましたね。はい。
ねえ、いつものご挨拶、これも10年間やってますけどね。
やってますね。
で、締めますかね。
で、締めますか。
はい。
うん、
じゃあ、いきますよ、
うん。
ということで。
ありが
太陽ホエールズ。
あ、皆さん言ってくださろうとし
てるんですかね。
じゃあ、今の練習、太陽ホエールズだけでいいんで、皆さんは。
そう、ありがまで言って、太陽ホエールズで、はい、皆さんで締めましょうかね。
そうですね、エリカの、
エリカの？
え、じゃあ、エリカの、いや、あの、アイドル発見伝からの抜粋っていうのが言いたかっただけで、エリカが先出てきちゃった。
エリカって、そうそうそう、エリカとサトルかっていう。そう、サイオンジエリカっていう
のが、ね、そう、サイオンジエリカ、ね、はい、が先出ちゃった、ね。
そう、そのセリフですね。
はい、そうです。
じゃあ行きましょうかね、はい。ということで、
ありが
太陽ホエールズ